ゆりの引き寄せハッピーティータイム。
こんにちは。
こんにちは。自己実現スピリチュアルカウンセラーの深田さゆりです。今日もハッピーなティータイムを過ごしましょう。
さゆりさん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、今回はどのようなお話でしょうか。
はい、今回はよくお問い合わせをね、いただくんですけれども、自分がまずは幸せになりなさいと言われるんですけれども、
はい、
自分が幸せになるとなんで周りも全体幸せになるんでしょうかと。
うん、
なんか自分だけ幸せになっちゃっていいのかなって、やっぱり罪悪感がどこかあります、
は
い、
うん、
いうお問い合わせが結構ねあるんですけど、うん、いかがです、ちなみに。
私もそう思ってました。
あ、本当にどこか、うん、なんとなくそんな風にな
んかこう、一番適した言葉で言うとわがままみたいな、うん、
あ、やっぱりね、
うん、
うんうん
うん、
なんかわがままと私がまずは幸せになるが、ちょっと混同するというかね。
そうですね。
わがままになっちゃうんじゃないか、
う
ん、
そうです、そうです、
うん。そうすると逆に、世の中が、
はい。
トントするじゃないですけど、うん、自分勝手な人ばっかりで優しさがなくなっちゃうんじゃないかみたいな。
はい。
そう。そういう、やっぱりね、多いんですよ、そういう。
ね、真っ先にそれを思いましたもん。
あ、
最初。
うん。でね、これ、うん、なんで自分が幸せになることが大切なのか。の理由、大きな理由は二つあります。
はい。
うん。で、一つはまず、まあよく言われてることですけども、目の前の現実っていうのは自分の投影なんですね。
はい。
なので、自分が自分を幸せにする、自分が満ち足りているっていうことは、それが自分が見る現実に投影されるので、
うん、
その人が会う人たちっていうのは、満たされてる人たちが多いってこと。
うん。
うん。そして、そうすると、その人が見る世の中っていうのは幸せそのものなんです。
はい。
で、じゃあその人たちの、その人だけの世界じゃんって思いがちなんですけれども、うん、これ集合意識っていうのもあるので、
はい。
一人がその状態になっていて、その人の周りも幸せってことは、うん、そのグループ全体、その人が会う。人たち全体の集合意識っていうものが幸せ波動に満ちるんですよね。
はい。
で、それが例えば A さんには B、C、D、E のお友達がいるとしたら、
うん、
B、C、D、E のお友達それぞれにも10人なり20人なりの幸せのお友達がいてって、
はい。
広がって、結局は地球全体がこう幸せになっていく。
うん。
っていうことにもなるんですね。
はい。
で、プラス、一人一人が、なんて言うんだろう、同じことを体験しても、同じ出来事は一つでも、
うん、
一人一人が体験する体験、あるいは感じ方っていうのは、
うん、
それぞれその人の内面の投影の、内面に持ってるものしか感じられないんです。
はい。
うん。なので、自分が幸せっていう波動、幸せな波動で満ちていたら、何が起きたとしても幸せを感じられるようになってくるですよね、
うんうん、
どんなことが起きたとしても、
はい、
なので目の前のなんていうのかな、自分が幸せになると自分が体験する現実がまず幸せになって、
うん、
その幸せ周波数を周りに発することができるので、
うん、
その人の周りに集まってきた人っていうのはみんなその幸せ周波数の引き寄せだったり、
うんうん、
影響をされて、
はい。
あ、なんかこの人いいなと思って、自分もそうなりたいと思って、周波数上がってくる、うん。幸せになってくる。
うん。
幸せの電波みたいな。はい。起きてきます、うん。っていうのが一つ、
うん。
で、もう一つは、その人の自分の幸せって考えたときに、何があったら幸せって思います？お金があったら幸せだと思います？
なんか人によると思います。
うん、でも、例えばね、人間関係が最悪だったら幸せと思います？
思わないです。
思わないですよね。
うん、
ほとんどの方が、まあ、これは調査結果で、
うん、
人間関係がダメな時にやっぱり嫌だと思ったり、うんうん、自分は幸せじゃないと思ったりすると。で、
はい、
ほとんどの問題は、まあ、お金もありますけれども、うん、 結局お金を媒体に人間関係が悪くなる。夫と喧嘩するようになるとか。結局人間関係なんですよ、私たちって。一人じゃ生きていけないじゃないですか。なので、一人だけ幸せになるってありえないというか、なんか幸せじゃないんですよね、実際。だから、人は一人では生きていけないので、自分が関わる人たちが幸せであってほしいって願いますよね。でも、自分が辛かったら、すっごい幸せの人が来た時に、心からすごいいいねって言えない自分もいません？なんかどっか。
いますね。
ね、なんかいいなって、私はって卑屈になっちゃったり。だけど、自分が本当に幸せだと、相手が幸せになってくれることをすごく喜べるし、で、一人では生きていけないことを知っているので、周りの人との調和を取ろうとするんですよね。なので、まずは自分が幸せになることで、周りの人との調和が取れる人になるんですよね。例えば、自分がってな行動をしたとします。超幸せみたいななってて。で、その時に、自分勝手な行動をした時に、周りの人って去っていったり、嫌だなっていう顔をちょっと見えたりとかしますよね。
します。
そうするとなんで自分から人が去っていくんだろうって、やっぱり思いますよね。で、もうそれで、それは幸せじゃないですよね。じゃあ、どうしたらいいんだろうって、本当の幸せの人、幸せっていうのは自分の魂と一致してるっていう意味なので、そうすると、自分の内観を始めるんですよね。私の全てが自分の投影だってこともわかるので、何がこうさせちゃったんだろうとか、どういうことが自分でいけなかったんだろうって。で、その人との調和を取ろうとやっぱりしていくので、だから、なんだろう、本当に自分が幸せだと、調和が取れてくるんです。
すごい納得しちゃった。
よかった。そうなんですよ。だからね、やっぱりまずは自分が幸せになることで、ね、人ってね、やっぱり魂とちゃんとつながってるので、自分の中に自分だけ幸せで、他の人は、まあいいや、ちょっと無視しちゃえとか、そういうのってね、わかるんですよね、自分の中で。違和感として。無視してても。だから、ちょっとでもそういう感覚があったら、あ、自分は今、なんか本当の自分と一致しない行動をしたんだなとか。そうすると目の前の人が、例えばね、極端な話ですけど、すごいお腹が空いていて、1個しかおにぎりがなかったとして、あ、お腹が空いてるから私いただきますと、私これ1個食べたら超幸せって言って全部食べちゃって、目の前のお友達がじーっと指くわえて見てたら、なんか嫌じゃないですか。
嫌 ですね、それはね。
でも、半分こしようって言って、お互いに食べたら、目の前の人も幸せな顔をして、なんか自分も幸せで、やっぱり嬉しいと思うんですよね。で、これはやっぱり自分が魂と本当につながってるからなので、そう、もしそう思えないわ、私っていう方は、魂からかなり離れてるだけなんです。で、なんで離れてるかって言ったら、そこにいろんなトラウマ、傷とか、そういうものがあるだけなので、それを取ってしまえば、必ず魂とつながっていけるので、本来のみんな幸せだと、私幸せだよねって、みんなの中に自分も入った幸せに、を魂は思っているので、そういう状態になれるんですよね。
そっか。そうすると、全然自分勝手とかわがままじゃないですね。
そうなんですよね。ね。例えば、体全体が一つの人類だとします。で、その時に、親指さんが怪我したと。でも、後の指全部大丈夫。だとして、この親指さんがちょっと意地悪、痛いので、使えないで休んでますよね。交代したり、うまく使えない。その時に、例えば、人差し指、中指とか、他の指が、親指に対してなんで使わないのよって文句言わないんですよね、なんか。
言いませんね。
言わないですよね。で、自分自身も痛いからやっぱりかばおうとしたり、で、使えるようになったら、 こう、ね、また働き出すというか、
はい、
一緒になって、で、うん、あの、なんかさ、小指気に入らないんだよねとかって言って、のけもんにしないとかって言って、小指を使わないでなんかやろうとしたら不便じゃないですか。
はい。
うん、こんな感じで魂としては、あの人類全体が誰かを弾かれるというか、
うん、
そういうことをするとうまくいかないことを知ってるんですよね、魂は。
うん、
だから、私たちの中にもそういう意識があるんです。
ほう。
そう。だからね、よく、嫌な人に、嫌な人って嫌な気分でしょ？嫌な人って嫌な気分でしょ？
うん。自分にとってね。
そう、自分にとって、
うんうんうん。
で、嫌な気分っていうのは、魂からのメッセージは何かって言ったら、うん、それ違うよっていうメッセージなの。
それ違うよって何ですか？
うん、魂の考え方とは違うよって。
うん。
私はそんなこと思ってないよっていうメッセージなの。つまり、目の前の人、うわ、嫌だ、あの人最悪。それは、私はそんなこと思ってませんよって。心でそんなこと私は思ってないですよ。うん、その考え方は間違ってるから変えてくださいっていうメッセージなの。
うん。
で、人に意地悪した時もなんか嫌な気分するでしょ？
はい。
うん。ってことは、魂が私は本当は意地悪なんかしたくないよって言ってるの。
うん。
うん。で、嫌な人を見た時になんで嫌か。その嫌な部分は、これも鏡の法則で、自分の嫌な面を相手に投影してるから、その性質をよく表す人が目の前にいるだけなのね。
はい。
自分が大嫌いな性質を非常によく表してる人が、目の前にいるだけなんですよ。
うん。
つまり、それを見て、うわ、嫌だったことは、私の一部大嫌いって言ってることと同じなので、
はい。
魂としては痛いじゃないですか、それ。はい、そんなことないよ。さっきの親指嫌だとか小指嫌だって言ってるのと同じなので。
うん、
だから、嫌な気分を起きる。つまり、それは違うよって言ってるんです。だから、その人が嫌な人だから嫌な気分を起こしてるって私たちは思いがちなんですけど、
うん、
そうじゃなくて、その人の見方が間違ってるよっていうサインなんです、これ。伝わります？
すごい難しいけど、なるほどね、そっか。
うん、だから、うん、あ、嫌だなって思った時って、うわー、私こういう面、側面自分で嫌ってて絶対をやらないってやってるところなんだなーと思って、
うん、
好きになる必要は全然ないんですけれども、
はい。
まあ、あってもいいかな、みたいな。
うん。
うん。例えば、私ね、結構癖毛なんですよ、うん。で、私の髪の毛って超癖毛で嫌だって、やっぱり思うんですよ。サラサラでね、うん、ストレートっていいなって。でも、だからといって、じゃあ私の髪の毛全部取りますとは思わないんですよ。
うんうんうん、うん。
何らかのことして、自分気に入った状態にしたりとか、
うん、
何らかのことをやって、でも髪の毛の存在は受け入れてるわけですよ。う
ん、はい。
それと同じなんですよ。
うん、
だから嫌な人がいたとしても、その人の存在は認めてあげて、
うん、
その嫌な性質っていうのを受け入れるしかないんですよね、自分の中で。まあ、こういうのもあってもいいよね、はい、しょうがないよね、じゃないけど、なんていうの、悪いことじゃないな、みたいな。
じゃあ、その受け入れるっていうことが、自分の幸せにもつながるってことですか？
うん、そういうことなんでございます。
いや、ここ、すごいなんか、まだまだ修行が足りないな。
だって、私たちってね、何をするかっていうと、目の前の人は、自分が見てる人とは全く実は違うんですよ。いろんな性質を持ってるんです。多面的に。
はい、
でも、
うん、
ある、その人の一面だけにフォーカスをして、私たちは見てるんです。うん、
はい。
例えば、その人の横顔を見る。
うん。
横顔見たら、うわぁ、ブスサイクーと思って、自分のタイプじゃないわーって思うわけ。
うん。
うん、なんか髪の毛も跳ねてるしとか。でも、正面から見たらめっちゃイケメンかもしれないんですよ。
うん。うん。
で、そういう多角的に見てないで、一面しか見ていないので、実際にはその人を見ていないんです。で、しかも、例えば寝癖があったとしたら、自分の中で寝癖は絶対あってはいけないって思ってたりすると、
うん。
その寝癖をしてる人が目の前に現れて、うわ、最悪って思うわけ。
うん。
そしたら、何をするかって言ったら、あ、私は寝癖はあってはいけないって自分をがんじがらめにしてたんだなって。 うん。そしたら、まあ、寝癖がある時があってもいいよね。だって、いつでも直せるし、とか、気づいたら直せばいいだけであって、寝癖があるから、この人、寝癖イコールこの人、なんか最悪っていうのは違うよねって。うん。っていうことを自分の中で気がつくと、自分に対して優しくなれるんですよ。これが自分に優しくするってことなのね。うん、そうすると自分に寝癖があった時、今までだったら、本当は会社に行かなきゃいけないのに、もう許せないって言って、もう家に帰って全部寝癖を直して、遅刻してったりとか、人に迷惑して、それでも私は寝癖みたいな執着が始まっちゃって、物事がうまくいかないんですけれど、この執着がなくなるので、あ、まあ、いっか、ちょっと水で後でトイレで直せばいいや、ぐらいになって、でも、寝癖があっても私の本質は変わらないみたいな感じで、気楽になれるんですよね。
そうか。だから、自分をがんじがらめにしちゃうってことですよね。なんかその人の嫌だなって思うところをどんどん嫌っちゃうと。
そうなんです。絶対に自分はやらないぞっていうような人を私たちは大嫌いなんですよ。
あ、わかってきた。そっか。だから、いや、そしたら、まあ確かに幸せじゃなくなっちゃいますよね。
そう。要はね、行き過ぎてるんです。その、なんかちょっとね、オーバーなんです。で、鏡の法則って言われると、その性質そのものが自分にあると思うんですけど、大してないんですよ、自分にその性質は。でも、その片鱗があるわけなんです、絶対に。すべての人類の性質、私たち持ってますから。そしてもうそこが許せなくなっちゃうので、それをやらないように、やらないようにってずっと意識をそこに向けてるってことは、自分のパワーの何十パーセントかをそこに使っちゃうので、本当にやりたいことにそのパワーを使えなかったりとか、自分で自分をバッシングすることに使ってしまって、苦しくなっちゃうんですよ。これが自分を幸せにしない、自分に優しくないっていうところなんです。
深いね。
でもね、最初は自分に優しくしていると、そういうところの領域まで分かるようになってくるんですよね。許せてきちゃうっていうか。
許せた方が、なんか、幸せになる道が近づくような感じ？
その通りです。
ね、そんな気がした。
そうなんです。例えば、嫌いな野菜が、例えばいっぱいあったとしますよね。そうすると、出てきたサラダ、食べらんないサラダっていっぱいあるわけですよ。そうすると、あ、じゃあここのお店には行けない、あそこのお店には行けないってなりますよね。で、これと同じで、嫌いな人がいると、あ、あそこに行くとあの人嫌いだから行かない、あそこに行くと嫌いだから行かないってなって、範囲が狭くなっちゃうんです。で、そうすると絶対でも嫌いな人ってどこにでもいるので、同じ性質の人って。いないエリアなんてないわけですよ。そうすると、自分の、なんていうのか、活動エリアも狭くなるし、出てった時に嫌な気分になる回数が多くなるんです。だけど、自分がその部分を許して受け入れていくと、何とも気にならなくなるんですね。そしたら、どこでも行けるし、誰と会っても OK だし、活動範囲は広がるし、いつも気分よくいられるし、めっちゃ幸せになるんですよね。
確かに、がんじがらめでなくなりますもんね。
そうなんですよ。だから外に出るのが嫌じゃなくなるし、だって、あとね、どこに行って寝ることもできるし、誰と一緒にいても楽しめるし、
めちゃくちゃいいですね。
そうなんですよ。だからね、本当の幸せって、そういう受け入れ度合いと比例してるんですよね。
あ、そっか。
だから自分を幸せにしていくと、ね、受け入れ度合いがやっぱり広がっていく。要は人も大切にしていくっていう意識があるので、だから世の中幸せになるんです。
なるほどね。全然わがままじゃないですね。
全然わがままと真逆でしょ？
もうどんどん幸せになった方がいいよって感じですよ
そう、
ね。
わがままって逆に収縮、排他的じゃないですか。これじゃなきゃ嫌だとか、主張が強くって。 主張はあってもいいんですけど、自分が主張するっていうことは、相手の主張も受け入れるっていうことなので、うん、で、あげないとね、はい、うまくいかないので、
うん、
自分がやってることを相手にもやってあげる。
はい。
っていうことが本当の優しさになる。幸せになるので。
はぁ、うん。そうか。なんかようやくちょっと私、もやもやがちょっと減ったって感じです
よ。よかった。
うまく言えないけど。
そう、だからね、人をね、OK するのも自分のためなんですよ、だから。自分が幸せになるために、許していく、受け入れていくっていう。それでいいんですよ。自分が幸せになるため。
そういうふうに思えば、
うん、
なんか、やりやすそう。
うん。だって他人のためじゃないもん。うん、本当自分のためだもん。
うん。
うん。でも、自分が幸せになるっていうことは、相手にも幸せになってもらうっていうことを前提として、うん、なんかね、勝手になるんですよね。
うん、うん。
例えば、ね、お金がたくさんある人ってケチじゃないでしょ、
割と。はい。
うん。いろいろとお金ね、あれば出すし、
うん、
気前もいいし、
うん、
だから持っていると与えたくなる。
はい。
うん。
へー。
そうで、本当のお金持ちって相手がどれくらい持ってるかって比較競争しないですよね。
うん、
で、なければないほど年収いくらでとか、あの人もっと稼いでるとかって、なっちゃ心がね、ちょっとすさんじゃうんですけれど、
うんうん、
本当のお金持ちの人って、だってお金がもうね、降ってくるようにもう使わなきゃっていう状態だから、
うん
うん、あんまりね、考えないのと同じで、幸せがどんどんやってくる人って、どんどん幸せを与えちゃうし、比較もしないし。
はい。そうなんだ。
そう。
目が覚めたような気持ちでいますけどね。
ちなみさんの表情を皆さんに見せてあげたい。
そっか。じゃあその辺はもうね、わがままになっちゃうんじゃないかとか思わなくていいですね。
そうです。自分が幸せになるっていうことは、う
ん、はい、
人も幸せになっていくってことなんだなと思って、
うん、
とにかくなんかね、自分に優しくするっていうことは、うん、苦手なことを受け入れていく、苦手じゃなくしていくってことなんですよね。
はい。
うん。そう。そしたら幸せ、世の中平和になりますよね。
うん、
苦手な人がどんどんいなくなる。つまり、意地悪しなくなる。
はい。
嫌なエネルギーを送らなくなる。
うん。そうですね。
そう。で、その人と会わなかったら一緒にいる必要はないんですけれども、
うん、
切るのとは違うので、バサッと。
はい。
うん。
うん。
そう。いてもいいよ、みたいな。いてもいいよってのも変だけど。
ちょっと偉そうですけど。
そうそう、偉そう。うん。でもその人がいるおかげで、自分が苦手なことを、その人は得意なことが多いですから。
うん。
うん。うん、ね。全部で回ってるんだなって。
はい。
そんなところです。うん、
はい。番組を聞いてご感想やご質問などがありましたら、番組説明欄にさゆりさんの LINE 公式アカウントの URL を記載しておりますので、そちらからお願いいたします。
はい。LINE 公式アカウントの方からは、今後のね、イベント何かあったらお知らせいたしますので、ぜひ、まだの方はご登録ください。
はい。さゆりさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。